報長泉2026年7月号ナンバー1471発行長泉町役場情報戦略室郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828電話055-918-2015直通ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール dx@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は広報の後続けて生涯学習だより、写経だよりをお聞きください。表紙は、北子ども園の園児たちが水しぶきを上げてプールを楽しんでいる写真です。今月の主な内容、学校施設整備、町立園民営化、生活道路の法定速度引き下げ、AI オンデマンド交通本格運行開始。国民健康保険制度。住民窓口課休日開帳日7月11日土曜日、8月8日土曜日。今月の税金保険料納期限口座振替日7月31日金曜日。税目など固定資産税都市計画税、国民健康保険税、介護保険料。長泉の未来を担う子どもの教育環境の向上に向けて、旧富士製器製造所跡地を活用した学校施設などの整備を進めます。長泉中校舎などの建て替え、広報長泉2月号でお知らせした通り、令和6年6月に取得した旧富士製器製造所跡地を活用し、子どもの教育環境の向上のため、学校施設などの整備の検討を進めてきました。しかし、建設費の記録的な高騰、国の助成額の想定が大幅に減少したことなどを受け、整備スケジュールを見直し、改めて新たな国による助成の可能性を探るため、長泉中校舎などの体力度調査を実施しました。助成の可否を確認後、財政計画などを再精査して整備の方向性を決定することとしました。そして、令和7年度から実施した体力度調査の結果、長泉中校舎の建て替えは、新たに国の助成制度の対象となることが明らかとなり、国からの助成額も約14億円の交付額の増加が見込まれることから、財政計画を再精査し、教育環境の向上のためにも、老朽化が進む長泉中を旧富士製器製造所跡地へ移転し、建て替えを行う方針を決定しました。なお、令和12年度の開園に向け準備を進めている民設民営の認定こども園は、同跡地の南側部分へ配置予定であり、それ以外の同跡地に長泉中校舎、グラウンド、体育館などを整備する予定です。言葉の説明、体力度調査。建物の構造体力などを調査し、老朽化を総合的に評価するもの。説明終わります。基本構想、基本計画の策定。新たな長泉中を整備するにあたり、子どもの教育環境の充実のために、どのような学校を整備すべきかという方針を定めるため、基本構想、基本計画を令和8年度末までに策定します。この構想などの策定にあたっては、校長、保護者、 地区代表者などで構成する学校整備懇談会を設置し、様々な意見を伺っていきます。また、長泉中の生徒、教職員、地域の皆さんが参加するワークショップなどでの整備に関する意見、要望をもとに、構想、計画づくりを進めていきます。なお、基本構想などの策定を進めていく上で、今後の中東情勢などによる物価高騰の整備への影響の把握に努め、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。Q&A 質問。長泉中建て替えの全体事業費は？答え。建て替えの全体事業費は、基本設計から現校舎の解体窓を含めて、現段階では約93億円が想定されています。質問。今回の学校整備の財源の内訳は？答え。約93億円のうち、国助成金など約17億円、町債、町の借金、約39億円、町一般財源、約19億円を予定しており、平成25年に設置した学校をはじめとする町の公共施設の整備を目的とした基金、約18億円も活用する予定です。なお、国助成金については、国予算の枠により減額される可能性もあります。質問。町債が増加することによる町財政への影響は？答え。今回の学校整備により、町債、町の借金の残高は約90億円となります。この町債の住民一人当たりの残高は、県平均が約40万4000円に対し、町は令和6年度末時点で約15万5000円と、県下市町で最も少なく、今回の学校整備で町債が増加しても、一人当たり約21万円と、引き続き県下市町で最も少ない状況で推移する見込みです。質問。長泉中建設以降の学校整備計画は？答え。令和2年度に策定した現在の学校整備基本方針では、築年数に応じて各小中学校を順次建て替える計画でしたが、近年の建設費の高騰などによる整備をめぐる厳しい環境を考慮し、現在、長泉小・南小の校舎の耐用年数評価を行っており、この調査結果を踏まえ、長寿命化を視野に入れた新たな整備基本方針を策定していきます。言葉の説明、耐用年数評価。建築物の構造体の劣化状況を調査し、耐用年数として評価するもの。説明終わります。今後のスケジュール。旧富士世紀製造所跡地。令和9年度までに解体工事。長泉中、令和8年度、基本構想、基本計画策定。令和10年度中に基本設計、実施設計策定。その後、令和13年度の開校に向けて学校建設が始まります。問い合わせ、教育推進課、電話 989-5529。町立園の民営化を推進します。令和6年4月に、公立教育、保育施設再配置計画を策定し、町立園7園、幼稚園、保育園、認定こども園について、将来的な少子化の加速による人口減少や、教育・保育ニーズの多様化による変化を見据え、今後も教育・保育の質の維持向上を図りつつ、持続可能な行政運営を実現することを目的として、民間活力の導入により、効率的・ 効果的な施設運営が可能であると判断した園については、民営化を進めることを定めました。そして、令和7年4月には、公立教育、保育施設民営化ガイドラインを策定し、民営化に関する基本的なルールも定めており、これらの計画などに基づき、町立幼稚園、保育園の統合による認定こども園の新設など、令和12年度の民営化に向けた準備を進めていきます。民設民営の認定こども園の新設。旧富士製器製造所跡地の区画の一部を活用し、長泉幼稚園と中央保育園を統合した認定こども園を新設する計画で、民間事業者による整備・運営・民設・民営のもと、令和12年4月開園を目指し、令和10年度途中から令和11年度にかけて整備工事を行う予定です。なお、民間事業者の公募、選定、整備などの詳細なスケジュールについては、教育・保育の有識者などで構成する民営化事業者評価委員会で、令和8年度中に検討・決定します。竹原保育園も同時期に民営化へ。竹原保育園についても、令和12年4月の民営化に向けた準備を進めており、詳細については同委員会において検討・決定します。なお、竹原保育園は民営化に伴う移転などはなく、現在の施設を引き続き使用しつつ、園の運営を民間事業者に移管します。民営化のスケジュール。認定こども園。令和8年度から令和9年度にかけて、民間事業者、公募、選定。令和10年度から令和11年度にかけて、整備工事。令和12年度、開園。なお、スケジュールは進捗により変更となる可能性があります。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5528。9月1日から生活道路の法定速度が 30km 毎時に変わります。9月1日から道路交通法施行令の一部が改正され、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路、いわゆる生活道路の法定速度が 60km 毎時から 30km 毎時に引き下げられます。町内にも該当する道路が多くあるため、十分に気をつけて運転を行いましょう。60km 毎時から30km 毎時に変更される道路の例。商店街や住宅地、通学路、見通しが悪い道など。引き続き法定速度が 60km 毎時の道路。中央線、センターラインや車両通行帯が道路標識や道路表示で明確に示された一般道路。上り線と下り線が構造物、植栽などによって物理的に分離されている一般道路。高速自動車国道のうち、本線、車道や加速、減速車線以外。自動車専用道路。道路標識などで最高速度が指定されている道路では、その速度に従ってください。運転者の皆さんへ。車両の速度が 30km 毎時を超えると、歩行者と車両の事故では致死率が急激に高くなります。決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走りましょう。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。
AI オンデマンド交通本格運行開始。首都圏から移住した方、自家用車を持たない方などが気軽に移動しやすい環境を創出することを目的とし、令和6年度、令和7年度に実施したニーズ調査の結果を踏まえ、AI オンデマンド交通の本格運行を開始します。AI オンデマンド交通とは、利用者の行動様式に合わせて行きたい時に目的地の停留所に移動できるオンデマンド形式の公共交通です。スパイスボックスは40カ所の停留所に LINE から予約するだけで迎えに行きます。運行日、8月3日月曜日から毎日、午前8時30分から午後5時30分、土曜日、日曜日、祝日、休日も運行します。運行車両、10人乗り1台、4人乗り1台。なお、祝日を除く月曜日、火曜日は原則10人乗り1台で運行します。対象、どなたでも、運賃、予定、1乗車あたり大人350円、3km を超えると450円、小学生200円、3km を超えると250円、未就学児無料、運賃が確定次第ホームページでお知らせします。支払い方法、クレジットカードによる事前決済、または車内での現金決済。予約方法、町公式 LINE、要友達登録で予約。利用日前日午前0時から。LINE での予約が困難な方は、電話での予約も可能です。役場開帳日の午前8時30分から午後5時。町公式 LINE のスパイスボックス予約ボタンをタップ。配車予約開始のため予約するをタップ。支払い方法を選択し支払うをタップ。出発地と到着地を選択して次へをタップ。希望時刻と乗車人数を設定して仮予約をタップ。予約内容を確認して予約確定をタップし配車を確定する。初回利用時はユーザー登録が必要です。注意事項、配車状況により希望時刻に予約が取れない場合があります。乗り合わせでの乗車になります。予約時の乗車時刻、到着時刻は運行状況、乗り合わせにより変動することがあります。時間に余裕を持って予約してください。スパイスボックスの停留所40カ所をお伝えします。停留所には目印の看板があります。南一色下長久保エリア、南一色第二公民館、ウェルディ長泉、下長久保公会堂、ブーランジェリー足立、なめりエリア、長泉なめり駅、長泉町健康公園、上戸刈桜堤エリア、タリーズコーヒー&ティー長泉桜堤店、芹沢スポーツ、米山文庫子ども図書館、中戸刈エリア、フレスポ長泉パル長泉、マックスバリュー長泉中戸刈店、野島爽やか前、長泉町役場、ミスト、クリエイト SD 長泉東中戸刈店、静鉄ストア長泉店、中戸刈第一公民館、多田商店、下戸刈エリア、世界一小さな公園、長泉三直市、ベルフォーレ、割小塚稲荷神社、あゆつぼ公園、ファミリーマート長泉あゆつぼ店、下戸刈駅、マックスバリューエクスプレス長泉店、八幡神社、阿波展望北、下山米国、ストーリーズ、南部スポーツ広場、西村委員、三島エリア、三島駅北口、楽寿園、竹原本宿エリア、27レイヤーズ、池田病院、南部地区センター、クリエイト SD 長泉竹原店、竹原グラウンド、 マックスバリュー長泉竹原店。乗車10分前の予約も OK です。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。令和9年度に入園する町立幼稚園認定こども園幼稚園部の園児を募集します。募集する町立幼稚園認定こども園、町立幼稚園、長泉幼稚園、東幼稚園、桃沢幼稚園、町立認定こども園幼稚園部、北こども園、南こども園、対象、町内に住民登録がある3歳から5歳児、令和9年4月1日時点。申し込み期間、8月24日月曜日から28日金曜日。申し込み方法、入園を希望する園に入園願書を提出する。登園・降園時に保護者が付き添えることが要件です。入園願書は各園の入園説明会で配布するほか、8月21日金曜日から各園子ども未来課で配布します。お住まいの地区ごとに園区を決めています。申し込みが定員を超えた場合は、他園への入園調整を行うことがあります。申し込み期間後の申し込みも随時受付しますので、各園へお問い合わせください。新入園児入園説明会。申し込み期間、7月21日火曜日から31日金曜日。説明会日程や申し込み方法はお問い合わせください。東幼稚園3歳児クラスの入園申し込みにかかる注意点について。長泉町公立教育保育施設再配置計画では、町立幼稚園の集団活動の適正規模について、1学級あたりの下限人数を12人と定め、基準日、令和8年11月末日に、3年連続で翌年度の3歳児クラスの入園申し込み数が12人未満となった場合は、翌年度の3歳児クラスを受け入れ停止とし、受け入れ停止した年度の翌年度末で廃園とする施設存続の基準を示し運用しています。東幼稚園は現在2年連続で翌年度の3歳児クラスの入園申し込み数が12人未満となっている状況です。このことから11月末日に令和9年度の3歳児クラスの入園申し込み数が12人未満となった場合は、施設存続の基準が適用となり、令和9年度の3歳児クラスの受け入れが停止となります。詳細については東幼稚園の入園説明会で説明します。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5528。みんなで支え合い、国民健康保険制度。国民健康保険は、会社を退職した方や自営業の方など、会社や組合などの公的医療保険に加入していない方が加入する保険制度で、都道府県と市区町村が運営をしています。病気や怪我をしたとき、安心して医療が受けられるよう、必要な保険給付を行うほか、非保険者の方の健康増進のための保険事業などを行います。国民健康保険は、皆さんに納めていただく国民健康保険税や、国・県の支出金、町の一般会計からの繰り入れ金などを財源として運営しています。令和6年度国庫歳入の内訳、円グラフを読みます。国民健康保険税、7億4135万6000円、22.6%。国・県支出金、22億1995万2000円、67.5%。一般会計繰入れ金、2億7269万8000円、8.3%。前年度繰越金、3569万4000円、1.1%。その他、1782万3000円、0.5%。グラフの説明を終わります。 高齢化や診療報酬改定などにより、一人当たりの医療費は増加傾向にあります。一人当たりの医療費、グラフの説明をします。令和3年度36万482円、令和4年度371153円、令和5年度374393円、令和6年度373253円。グラフの説明を終わります。国民健康保険に加入する皆さんへのお願い。特定健診などの受診。1年に1回は特定健診を受診し、生活習慣病の早期発見や早期治療を心がけましょう。お薬手帳の活用。受診するときにはお薬手帳を持参しましょう。薬の重複や複数の薬を服用することによる副作用を防ぐことにつながります。重複受診を避ける。同時期に同じ病気で複数の医療機関にかかる重複受診を控えましょう。国民健康保険税は期限内の納付を。国民健康保険税を納付しないと医療費の限度額適用が受けられず、医療機関で10割の支払いが必要となるなど、給付が制限される場合があります。納め忘れがないよう、口座振替での納付をお勧めします。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。国民健康保険税について、令和8年度の国民健康保険税は、これまでの医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分に加え、子ども・子育て支援金分を含めた4つの区分ごとに、世帯の所得や加入状況に応じて税額を決定し、7月中旬に世帯主・納税義務者に納税通知書を送付します。保険制度の健全な運営のため、期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。令和8年度税率。表を読みます。令和8年度国民健康保険税額、医療保険分、後期高齢者支援金分、40歳から64歳の方のみの介護保険分、新設の子ども・子育て支援金分の順にお伝えします。所得割、加入者の合計所得に対して、7.2%、2.4%、2.3%、0.35%。均等割、加入者一人当たり、25,000円、9,300円、15,400円、1,700円。平等割、1世帯当たり、23,000円、7,400円。付加限度額上限額、66万円、26万円、17万円、2万円。表の説明を終わります。子供18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方、高校生年代については均等割額が全額軽減され、18歳以上被保険者に100円加算されます。軽減判定所得の基準、減額制度。令和7年中の世帯の合計所得金額が基準以下の場合、均等割と平等割額を減額する制度があります。令和7年中の所得がなかった方が軽減を受けるためには、住民税の申告が必要になりますので、必ず申告してください。詳細はホームページをご確認ください。子ども・子育て支援金徴収の開始。令和8年度からすべての医療保険の医療保険料と合わせて、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。子ども・子育て支援金制度は、将来社会を支える担い手となる子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして、全世代の医療保険から支援金を拠出し、児童手当の拡充などの事業に充てる制度です。国民健康保険税の算定は、これまでの医療保険分、 後期高齢者支援金分、介護保険分に加え、新たに子ども・子育て支援金分を付加し、徴収することとなります。制度の詳細や支援金額の推計については、子ども家庭庁ホームページをご確認ください。問い合わせ税務課、電話 989-5506。
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ。8月1日から有効の資格情報のお知らせ、資格確認書を交付します。資格情報のお知らせが届く方、時7月中旬、対象、マイナ保険証をお持ちで84歳以下の方、すでに資格情報のお知らせを交付されている70歳未満の国保加入者の方を除きます。なお、資格情報のお知らせは健康保険の資格内容を確認していただくために交付するものです。受診するときは必ずマイナ保険証、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちください。資格確認書が届く方、時7月中旬、対象、マイナ保険証をお持ちでない方、85歳以上の方、介護や障害を理由に資格確認書の交付申請を行った方、なお、令和8年7月まで後期高齢者医療制度に加入されている方には、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書が交付されていましたが、8月からは85歳以上の方に限り、全員に資格確認書が交付されます。高額な医療費負担が見込まれる方へ。医療費の自己負担が高額になったとき、1ヶ月の自己負担限度額、所得区分等により異なります。を超えた分は、高額療養費として支給されますが、マイナ保険証を使用することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。マイナ保険証をお持ちでない方など、資格確認書を使用して医療機関を受診している方は、福祉保健課の窓口で次の申請を行うことで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる場合があります。申請について、ところ、福祉保健課、持ち物、資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか、認め印、世帯主が申請する場合は不要です。マイナンバーのわかるもの、申請者の身分証、免許証など。医療制度、1、国民健康保険、申請が必要な方、70歳未満の方、70歳以上で低所得者1、2の所得区分に該当する2割負担の方、70歳以上で現役並み所得者1、2の所得区分に該当する3割負担の方、発行されるもの、限度額適用認定証。2、後期高齢者医療制度、申請が必要な方、低所得者1、2の所得区分に該当する1割負担の方、現役並み所得者1、2の所得区分に該当する3割負担の方、発行されるもの、資格確認書、任意事項併記。なお、マイナ保険証をお使いの方でも、低所得2で長期入院、入院日数が過去12ヶ月で90日以上の方に該当する場合は、申請することで入院時の食事代がさらに減額になります。医療制度1と2、および長期入院に該当しない方は申請は不要です。所得区分が不明の方はお問い合わせください。 国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を滞納している方は、限度額適用認定証または資格確認書、任意事項併記が交付できない場合があります。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。
ここで1枚目を終わります。CD を入れ替えて2枚目をお聞きください。